聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記第12章1節から4節の前半、旧約聖書の15ページになるかと思います。創世記第12章1節以下、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラハムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。続いて新約聖書マルコによる福音書第6章1節から6節の前半、新約聖書の71ページになるかと思います。マルコによる福音書第6章1節以下、イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのであろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚、家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。本日は昇天者記念礼拝として共に礼拝を捧げております。特にご家族の方々に連絡を差し上げて、この礼拝へと備えてきたわけです。そしてこのような礼拝の中でつまずきと不信仰、このように題して語るということに驚かれる方もおられるかもしれません。またこれは信仰を持っておられない方のことを責め立てたりするつもりは全くないということをご理解いただければと思います。なぜこのような説教題を定めたかと申しますと、私ども東橋支部教会ではこの毎週の日曜日の礼拝の中で継続してこのマルコによる福音書という書物に聞いてきているからです。昇天者記念礼拝だということで特別に聖書の箇所を定めることなく、通常の礼拝と同じように聖書の御言葉に継続して聞き続けることとした次第です。その理由としては、地上に建てられているこの教会においても、天上における神の御国においても同じ礼拝が捧げられている、こういう基本的な理解があります。案内のお手紙にも記させていただきましたけれども、地上においても天上においても思いを同じくして一つの礼拝を捧げるということです。そして私たちのこの毎週日曜日の礼拝は常に天上でも地上でも同じ礼拝が捧げられるようにとの祈りを持って持たれています。それは毎週同じ信仰によって先に天に召された方々と共に礼拝を捧げているということです。そのような中で与えられたこの聖書の御言葉であります。この聖書の御言葉、いろいろと思わされるような物語です。実は本日の箇所の直前の箇所には2つの劇的な物語が記されておりました。12年間もの間出血が止まらない女が癒されたという奇跡と、ヤイロという名前の街道長の娘が亡くなりその娘がよみがえらされる、こういった奇跡の技です。それぞれキリストの道からによって病、死から救い出されて新しく生き始めるという奇跡物語です。病や死を超えたところにまで力を持って働かれるキリストの救いの現れです。希望が確かにされるような特別な出来事であります。こういった物語というのは 劇的かつ強い印象を持つために信仰の導きとしてしばしば用いられるものかもしれません。一方で本日のところにおいてはキリストを否定するような人々の姿が示されます。そして直前の箇所での2つの命に関わるような奇跡を行っておられたにもかかわらず、ここではキリストを否定するような人々の中で大体的に奇跡の技が行われるということはありません。これには一つの大きな理由があります。キリストに対する信仰の有無ということです。さっきの2つの奇跡には、医療的な側面で物事を語ろうとしている姿があるわけではありません。聖書が語る奇跡物語のほとんどにおいて言えることですけれども、そこでは信仰の有無が問われているのです。12年間も出血の止まらない女はイエス様の服の裾にでも触れれば癒していただける自分が治るのではないか、こういう一途の望みを抱いておりました。イエス様にしかすがることができない、この信仰の姿がありました。ヤイロもまた癒しをイエス様に求めている、救いを求めている姿がありました。このイエス様に求めるというところにヤイロの信仰の姿が現れていたということができます。いずれにしても求めないことには何も始まらないということは理解していただけるのではないかと思います。一方で本日の物語においては彼らのような信仰とは真逆の姿を持つ人々が出てきます。それはあまりにイエス様と身近な人々の存在でした。故郷と言われる言葉、これは聖書の原語から直訳すると父の町、父親の町ということです。私たちも同じような感覚で故郷というものを理解しているところがあると思います。自分のルーツとなるような場所、また両親が生活しているようなところをふるさととか実家、このように表現することがあります。それは自分のことをよく知っている人がいる場所だとも言えると思います。そして子供の頃からよく知っている人たちというのはいつまでたってもですね、そのイメージを拭うことができないものだということができると思います。よく言えばどれだけ月日が経っても変わらずに受け入れてくれる存在、悪く言えばどれだけ成長してもなかなかその成長や変化を認めてくれない存在だということができるかもしれません。私たちはイエス・キリストが地上にお生まれになったクリスマスの出来事を知っています。そろそろクリスマスを迎える準備が始まります。今年はこの11月の第4週からアドベントが始まり、クリスマスを迎える準備を始めてまいります。このクリスマスの出来事においてもそうなのですが、私たちはこのイエス様の物語を聖書を通して聞いているので、それが救いの出来事であるとか喜びの出来事であるというふうに聞いたり受け止めたりすることができますけれども、その時代の当事者として、特にヨセフとマリアの親族、また友人として近所の人として過ごしてきた人物として、こういった出来事を見るならば到底喜び迎えることは難しいのではないかな、いうようなことを、クリスマスの準備をするとき毎年のように思います。というのも当事者からすると常識外れな出来事なのは言うまでもないからです。そこからさらにその親戚の子供、また近所の子供というものが救い主として奇跡を行うというようなことは受け入れがたいものです。あまりにも近い存在なので、神との関係、信仰云々ということではなく、人間関係が先に出てきてしまうのです。二節以下ではこんな言葉がありました。この人はこのようなことをどこから得たのだろう、この人が授かった父へとその手で行われるこのような奇跡は一体何か、この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。近所の人たちは口を揃えてこういうことを言うのは仕方ないと思います。 同じ兄弟たち家族たちが自分と同じ人間として過ごしている、なのになんでイエスだけが別の特別な存在になるんだ、このことを思うのであります。しかしここに私たちのつまずきがあります。私たち人間と神との関係のつまずきの原因は私たちの固くなさにあるからです。目の前のことを 目の前に見える現実から離れることができず、神の恵みに目を向けようとすることなく過ごしていくからです。信仰から離れたままではどれだけ神の恵みが注がれていたとしてもそれを見逃してしまうのです。たとえどれだけ良いものがあったとしてもそれに気づくことがなければ意味がないのと同じです。信仰なくして神の恵みを受け止めることはできないのです。結果として故郷でのキリストの働きというものは極めて小さいものとなってしまいます。これはキリストの働きや力というものが限定的なものではものだということではありません。キリストは世の光と称されます。おそらくこれから多くの時期で、これからの時期多くの場所でクリスマスイルミネーションというようなものが飾られていくと思いますけれども、私はこれをクリスマスの関連の中で世の光としてのキリストの姿を表しているというふうに考えています。クリスマスの起源というのはさまざまな見解があるわけなんですけれども、もともとをたどっていくと光の祭典、光を祝う祭りというものとキリストが世の光で来られたということが合わさってこの時期にクリスマスが祝われるようになったようであります。それは神の救いの恵みが光のように私たちが生きる地上に注がれている、このことを喜び祝う時だということに他なりません。光ある場所で光から逃れることは誰にもできません。そこにいるすべてのものに向かって光は降り注ぎます。神の恵みもまたすべてのものに向けて注がれ続けていくのです。しかしそれに気づくことがなければ、信仰によって確かにされる神の恵みを受けることがかなわない、そういった現実に置かれるのです。イエス様がその他は何も奇跡を行うことがおできにならなかったというのはイエス様の限界ではなく我々人間の不信仰を言い表していることに他なりません。そしてイエス様に対する人々のつまずきは信仰から遠く離れている現実を意味します。ここで言われるつまずくというのは、石につまずいて転ぶといった感じの行動だけを意味するものではありません。ここには信仰との関わりがあります。人がつまずく原因を作る、罪を落とす、罪に落とす、また信じる前に抵抗を引き起こす、こんな意味が含まれている言葉なんです。特に信じる前に抵抗を引き起こす、こういう意味が本日の箇所ではふさわしいものではないかと思います。信じる以前にもともとの人間関係が先入観としてあり妨げとなっているからです。これは新しい出来事との出会いということで置き換えることができると思います。平たく言えばカルチャーショックというようなものであるということができるでしょう。私自身どちらかというとアナログ人間なので、個人的には SNS と言われるようなものとは無縁の生活を送っています。私生活で自分のことを発信したり、また何かをするために何か登録をするということに非常に抵抗を覚えるわけです。そのためにそういったものとは距離を保ったまま今生きています。世代にかかわらず便利なのにもったいないとか時代遅れだ、こう思われる方もおられることでしょうけれども、抵抗感を払拭することができず、そのここで溺れつまずきを乗り越えられないままでおります。ただそれでもそこまで不便を覚えることがないので今もそのまま過ごしているいった次第です。私が覚えるようなこの時代の変化におけるカルチャーショックとは比べない、比べ物にならないような 大きなショックをですね、イエス様の故郷の人々は受けたんだと思います。もう大きなつまずきです。子供の頃から知っているそんな存在がですね、大人になって神の子だ、神様のことについて語る、奇跡を行う、言ったようなことは到底受け入れられないことであるというのは想像に難くありません。私たちが人間の歴史の中での発明などの新しい事柄についてさまざまな拒否反応があるということを考えると、それ以上に神と人との間には大きな壁があることが想像できます。何せ人は神のことを完全に理解することはできませんから、そういう神との関係の中に立つようなものをなかなか受け入れられないということが生まれてくるわけです。特にイエス様を幼い頃から見てきた人々は、その同じ方を救い主として見ることは極めて難しいんです。けども彼らが覚えたこのつまずき、不信仰というのは、遠く離れた2000年前の新約聖書の人々だけのものではありません。今を生きる私たちの中でも常に繰り返されているつまずきです。けどもそれは神との接点だということもできるでしょう。接点がなければつまずくこともないんです。そのものとの出会いがなければつまずくような思いを抱くことすらないんです。しかしこの神様との接点が与えられてつまずきを覚えたとき、私たちはそこにとどまったままでいるわけではないんです。この聖書の物語からつまずきのままで遠く離れていくのではなく、つまずきを乗り越え主なる神に近づいていく、こういった導きが示されてくるのではないかと思います。先ほど共に聞いた旧約聖書の言葉に登場した後にアブラハムと呼ばれるアブラム、彼は信仰の祖とも言われるほど代表的な聖書の登場人物です。彼は主なる神の御言葉に聞き従って生まれ故郷を捨てて旅立ちました。この旅の詳細について今触れることはいたしませんけれども、その旅はつまずきの連続のようなものでありました。それでも彼は神によって示される恵みと信仰とによって神に従う民を率いる族長として、一族の長としてその旅を歩み抜きます。つまずきの旅に神への思いを新たにされて、そして再び従っていく、こういった経験が与えられたのであります。イエス様が故郷の人々のつまずきの姿から彼らの信仰に驚かれた、言ったこととは真逆の姿だと言えるかもしれません。しかし同時にイエス様の故郷にいた人々はあまりにもイエス様との関係が近いために、その信仰の目が曇ったままなんです。それに対し今を生きる私たち、聖書を通して神の御言葉を示されています。その中でたとえつまずきを覚えても、それを乗り越える恵みを受けるものとされる、そういった可能性があるのです。少なくとも本日この聖天書を覚えての礼拝にお集まりの方々は、教会の交わりの中でキリスト教信仰に基づいて親しいものを神の御元へと送った経験のある方々です。それはキリストに対するつまずきを乗り越えた信仰によって、地上から天の御国へと送ったことに他なりません。その方自身の信仰であったり、ご家族の信仰によって葬りの時を持ったからです。イエス・キリストの誕生やさまざまな奇跡の出来事、何よりも十字架の死と復活、昇天、こういった人の理解では捉えきることのできないようなこと、自らの救いとして信じる信仰です。誰もが覚えるつまずきを乗り越えた先にある信仰によって、天の御国への希望と確信を抱きながら、私たちは今この地上の命を生きているのです。死が全ての終わりではないことをイエス・キリストは 私たちに示してくださいました。こういった出来事自体が人間にとっては大きなつまずきであることは否定できません。いわば不信仰のもとなんです。けれどもそれを乗り越える信仰の力もまた聖書の御言葉から与えられます。神の霊である聖霊の働きによって私たちに確かに与えられる信仰の力があるのです。私たちの不信仰ゆえにキリストが与えてくださる恵みをちっぽけなものにしてしまうのではなく、アブラハムがそうであったように信仰によって生きる先に数え切ることができないほどの大きな広がりを持つ豊かな神の恵みの中を生きていくことができれば幸いです。地上においても天上においても同じ御言葉によって生かされるのが信仰の交わりです。今ここにおいてもキリストを中心とした恵み豊かな交わりが確かなものとされますように。そしてここに集められたお一人お一人の上に主の恵みを豊かに注がれて、それを自らのこととして受け止めることができますようお祈りいたします。つまずきと不信仰、これは私たちを責め立てるものではありません。その先にある神様の豊かな恵みへと導く一つのきっかけとして覚えてくだされば幸いです。私ども一人一人がこの主の豊かな恵みと愛に生きるものでありますよう共に祈りたいと思います。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたは救いのご計画によって天と地を創造され、その中に私たちを存在させ、恵みのうちに地上の生涯を歩ませてくださいます。私たちの生も死もあなたが支配しておられます。あなたの大いなる御名を賛美いたします。あなたは私たちをこの礼拝の場へと招き出してくださいました。世のさまざまなことから私たちの礼拝の時を備え、この礼拝の道を整えられたことを心より感謝いたします。特にあなたが先に天に召された方々を覚える死の日の礼拝を感謝いたします。先に召された方々との交わりを通して与えられた恵みを感謝いたします。またあなたが先に召された兄弟姉妹がこの地上においてあなたの豊かな恵みのうちにあったことを覚えます。またその家族近親のものをその後も支え、今日まで守り導いてくださっていることを心より感謝申し上げます。あなたは御子イエス・キリストの死と復活によって先に召された兄弟姉妹を全ての罪から解き放ち、新しい命を与えてくださいました。どうか今死に勝利された死に向かって私たちの心を高く上げるものとならせてください。なお地上の歩みを続ける私たちが召されたものとともに復活の恵みに預かることができますように、その祝福に向かって歩み前進できるよう助け導いてください。これから始まる新しい週間の生活においてもあなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いてください。またあなたと共に生きる幸いを証しするものとして用いてくださいますよう。私どもの交わりの中には病や老いの中で不自由な生活を強いられているものもあります。どうかあなたの平安の中を歩ませてください。また新型感染症の中での生活が変わらず続いておりますが、どうか私ども一人一人の生活を守り導いていてください。社会の不可欠な働きを担っている人々を顧みてください。また不安や恐れの中にいる者、疲れを覚えている者、嘆きを覚えている者、そのような一人一人の祈り求めにあなたが御心を持って応えてくださいますように。あなたの恵みの中を喜んで生きている者の上にさらなる恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。地上に生きるすべての者に信仰とともにある感謝の歩みを歩ませてくださいますように。また私ども教会がこの地においてあなたを明かし述べ伝える群れとなりますよう支え導いていてください。特に教会の交わりの中に与えられている子どもたち、豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者、職員、関わるすべてのものをあなたが祝福を持って導いてください。 そしてこの地域においてあなたを知らずに過ごしている多くの者にあなたと共に生きる信仰の喜びを伝えることができますように、私ども一人一人があなたの御救いに預かる信仰者として、また教会としてあなたの御言葉に聞き、あなたのご栄光を表すものとして歩んでいくことができますよう守り導いていてください。何よりも私どもがあなたの御言葉に聞き続ける生活を送り、信仰者としてこの地域にあなたを明かしする働きを担う者として立っていくことができますようお持ちください。そして一週間の歩みの後、再びこの礼拝の場へと帰ってくることができますように、今与えられましたこの時を感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。